今朝は、主に対する二つの反応と題して、小金井副牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書12章12節から26節です。新約聖書ヨハネの福音書12章12節から26節です。お読みします。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。はじめ弟子たちはこれらのことが分からなかった。しかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出し、死人の中からよみがえらせた時に、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスがこれらの印を行われたことを聞いたからである。そこでパリサイ人たちは互いに言った。どうしたのだ、何一つうまくいっていない。見なさい、夜は明けてあの人の後について行ってしまった。さて、祭りの時に礼拝のために登ってきた人々の中に、ギリシャ人が何幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生、イエスにお目にかかりたいのですが、と言って頼んだ。ピリポは言ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。
皆さん、おはようございます。もう春一色になってきました。関東の方では桜が満開と聞きましたけれども、中高生、小中高生たちは春休み、先週から、昨日からでしょうか、春休みに入りました。先週は滝本明先生をお招きしてメッセージを3回にわたって私たちは聞くことをできました。皆様それぞれに受け取ったところがあるんではないかなと思うんです。日曜日の午前中のメッセージは、ブドウ園で働く農夫、雇われる人の話でした。朝の9時、12時、3時、5時、雇われる時間が違うけれども報酬は一緒であった。 まあ、自分はどの時間帯でイエス様と出会って、どの時間帯にイエス様と出会って救われたかな、朝の9時早い時間か、人生のまだ早くか、またはお昼、または3、40代働き盛りの3時、ある人はもう人生の終盤、第4コーナーを回った5時、それぞれにですね、イエス様と出会った時期がある。まあ、その中から先生がどのようにしてこの84歳、64年でしょうか、長い間の牧会生活、伝道生活されてきたかという、たくさんの証を通して私たちもそこからチャレンジをいただきました。まあ、なぜあれだけ捨て身になって人々にイエス様のことを伝えられるのかな、命に関わる大事なことだから、永遠の命に関わる重要なことだから、この目の前にいる人が語っても語らなくてもどうでもいいという内容ではないから、語らなければ伝えなければ、この目の前にいる人は滅んでしまう。だから摩擦があっても恐れがあっても言われても、最後の最後にはこの人がイエス様に捕らえられるようにと、その真剣な姿を、この84歳になってもですね、まだそこに来て働いていらっしゃる先生の姿を通して多くの人がチャレンジをいただいたんではないかと思うんです。私たちにも大切な家族、まだ救われてない人たちがいます。自分が伝えなければ、誰が一体伝えるんだろうか。まあ、祈って奮い立ってですね、私たちもここにイエス様の福音伝えていきたいなと、こう願わされました。まあ、その中で今日イエス様の受難の週、今週イエス様は受難を通られて十字架にかかられ、そして来週はイースターの礼拝になります。この受難週の御言葉を開いています。まあ、春は新入学、就職、転勤、まあ、期待の膨らむ時期でもあるなと思うんですね。昨日中高科、その前の週は中高生たちは外に人工島の方に行って歓送迎会をしました。新中学生を迎え、また6年間そうした中高科を卒業していく。今年は5名の高校生が中高科を卒業していきました。みんな行き先が決まってですね、喜んで送り出せるんですけれども、ある子は就職、ほとんどがまあ進学ですけれども、行き先が決まって希望通りのところ進んでいきます。新しい学校、新しい職場、新しい環境、新しい出会い、また今日午後からはですね、この後すぐに大阪の貝塚の方に中高生キャンプに行くんですね。私も一緒に行きますけれども、またそこで新しい出会いがある、期待があるんです。まあ、そのような期待があるというのはいいなと思うんです。やる気も起こるし、まあ、心地よい緊張感があって、生活にこの張りも出てきます。しかしですね、念願かなって一心の期待をそこに向けて、ようやく期待通りにこう運ばれて、そこに身を置いて、いざそのことが起こってみると、こんなはずではなかったということも起こってきます。皆さんもそのような経験があるんではないかと思うんです。念願が叶った、期待通りにことが運ばれているように見えたとしてもですね、実際に始まってみると期待が外れたということがあります。こんなはずじゃなかった。まあ、こうなるとですね、一体自分は何を願って、どんなことを期待していたのかなということを考えさせられます。まあ、以前、何年か前に春の政界で栃木から安食先生をお招きしたときに、先生のメッセージの中で、事実と真実を見る目というものがありました。まあ、それは献金を捧げる場所で、金持ちがですね、献金箱に、献金を投げ入れた。豊かな人はですね、その後やってきた貧しいヤモメがわずかなものを捧げた。イエス様はこれを見て、 私は真実を告げますと。この貧しいヤモメは誰よりもどの人よりもたくさん捧げましたと言われます。事実はこの前にやってきた裕福な人が捧げた捧げ物が多かったんです。事実はけれども、イエス様は真実を語りますと。このわずかを捧げた女性は誰よりも多く捧げた。なぜならこの女性は生活の中のすべてのものを捧げたからですと。まあ、事実という視点から見ると、捧げたものは誰よりも少なかったわけですが、けれど真実という視点から見れば、どの人よりも多く捧げたと。目に見える事実と、そこにある真実は同じではないということ語られました。異なるんだと。私たちは毎日ですね、どっちの視点から物事を見ているでしょうか。何かに期待する、それが事実という土台に立って期待を向けているのか、あるいは真実という土台の上に立って期待を向けているのか、どちらの土台に立っているかで、その期待している事柄の内容というものは大きく変わってきます。まあ、今朝いよいよこの十字架に向かわれるイエス様、かかられるイエス様、そこから見ているんですけれども、イエス様はこの十字架にかかられるために、最後都のエルサレムに向かいます。時は過越の祭り、たくさんの人が都のぼりといってエルサレムに礼拝にやってくる時期でした。群衆はこのイエス様に期待したんです。3年半の公の生涯の中で、年々ですね、日の数が増すほどにイエス様への期待は高まってきました。それはこの人こそが私たちを今苦しめているローマの支配から、この教国の支配から救い出してくださるお方だという、数々のイエス様がなされた技を見て、語られるその権威ある姿を見て、おじけづかない、力強く誰の前に立っても仕えておられる、その姿を見て、このお方こそが私たちの自分の王である、救い主だ、あの長い間予言されてきた私たちの国を再建してくださるお方だという期待が高まっていました。この時すでにそれがもうピークに達していたんです。それをイエス様にすべて傾けていったんです。まあ、自分の置かれた現状からしか見れない事実という視点でイエス様に期待を寄せて、そしてそれを期待通りのものを手にしようとしていたんですね。このイエス様のエルサレムの入場は4つの福音書に共通して記されています。まあ、この三大祭りがありましたけれども、その過越の祭り、この12章の一節を読むとですね、イエスは過越の祭りの6日前にベタニアに来られたと書いています。過越の祭りの6日前というのは土曜日、前の週の安息日です。そして12節を見ると、そのベタニアに着いた翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いてと、この翌日、すなわち日曜日ですけれども、この日イエス様はエルサレムに入場した。すなわち今日私たちが捧げているこの礼拝がその日に当たります。皆、群衆はですね、シュロの方を振ってイエス様を歓迎したんです。ロバの子に乗ってやってくるイエス様。まあ、この日をパームサンデー、シュロの方を振ってイエス様を迎えた記念として、シュロの日曜日、パームサンデーというふうにも言われています。イエス様はベタニアで親しく交わっていた家族、マリアとマルタとラザロの家に、滞在します。ここにはよみがえったラザロがいたんですね。そして翌日日曜日にエルサレムに入場します。ロバの子に乗って。今日ここからですね、まず最初にエルサレム入場の準備、 というところを見ていきたいと思うんです。その最初は予言通りに来られたメシアです。予言通りに来られたメシア、イエス様はもうあと少しで都エルサレムに入るという手前のオリーブ山のベテパゲという場所、これはイチジクという意味があったりですが、ベテパゲというところまで来ると弟子に向かって言うんですね。向こうの村に行くとロバがつながれていて、一緒にロバの子供がいる、まだ誰も使ったことのないロバの子供、それをほどいて私のところに連れてきなさいと。もし誰かが何か言ったら主がおいでようなのですと答えなさいと。そうすればすぐに渡してくれるよと弟子に命じます。ヨハネの福音書はこのことについて触れてないですが、マタイとマルコ、ルカはこれを書いています。馬ではなくて、ロバだったんです。馬というのは戦うために使う動物でした。馬ではなくてこの平和の現れとして、のロバであったということに意味がありました。イエス様の誕生される500年ほど前にゼカリアという人がこのイエス様のことを予言して言いました。ゼカリアの9章9節、アウトラインにもありますが、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。これはイスラエルの民に向かって投げかけている言葉ですね。見よ、あなたの王があなたのところへ来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばにと。あなた方の王はロバの子に乗ってやってくるよという。その予言の通りイエス様はロバの子に乗ってエルサレムに入場します。少しですね、このロバに乗っているイエス様を想像していただきたいと思うんです。まあロバの背丈はそんなに高くない、ましてやロバの子供、まあ馬に乗ったりですね、馬に乗ったことのある方は分かると思いますが、かなり高い目線になります。何か強くなったような、何か偉くなったような気分になりますが、まあロバですからそんなに高くない、人と対して目線の変わらない、そのようなロバに乗って、まあ、勇ましさとかかっこよさ、こうバシッと決まったというよりはですね、少しコミカルな感じがします。人間をまだ乗せたことのないロバ、初めてイエス様が乗られた時にそのロバはですね、ちゃんと乗せてイエス様を乗せてですね、歩くことができたかなと思うんですね。ましてやたくさんの人に囲まれて、キョロキョロしながらですね、ヨタヨタしながら、まあ、不格好に歩いたんではないかと、まあ、想像するんですけれども、この誰も使ったことのない家畜というのは神様の御用のために性別されているとして用いられました。これは旧約聖書の中に出てきますが、このロバの子に乗ったイエス様の姿は人々の上にこう君臨して権威を振る舞って振るう王ではなくて、この何か柔和、微笑ましい笑顔が引き出される、そのような姿、謙遜さが現れています。おそらくですね、このイスラエルの民は毎日日頃この自分たちの居住区に入ってきて馬で闊歩するこの鎧を着たローマ兵を毎日目にしていたと思うんですね。勇ましく闊歩してこの力強く自分たちを虐げる威圧感を持ってですね、この馬に乗ってくるローマ兵を毎日のように目にしていたはずです。その姿に怯えて震え上がる思いで常にいたでしょう。しかしイエス様はそうではなかった。人を乗せたことのない不慣れな転ば、まあ、たくさんの人がいたわけですから、ロバもですね、緊張したかもしれません。キョロキョロしながら、足元もおぼつかない、そのようなロバにテクテクと乗ってエルサレムに入場したんです。12節から12章の12節から少し見たいと思います。 その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れは、イエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シロの木の木の枝を取って、出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけて、それに乗られた。それは次のように書かれている通りであった。恐れるな、シオンの娘、見よ、あなたの王が来られる。ロバの子に乗って。ロバの子に乗ってエルサレムに入って来られたイエス様。するとですね、大勢の人々が自分の着ていた上着を脱いで道に敷きました。そして、シュロの枝を取ってきてですね、道に敷いたんです。絨毯のように。そして言うんですね、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に。この上着を敷くというのは、その行為はですね、王を迎えるという意味がありました。王を迎える時に自分の上着を取って道に敷いたんです。群衆はイエス様を自分たちの王として迎えました。まだ誰も乗ったことのないロバの子がつながれている。それをほどいて引いてきなさい。主がお入り用なのです。まあ、弟子が指定されたところに行くと、ロバはつながれて行かれるのを待っていた。私たちもですね、そのような準備がいつもできているでしょうか。イエス様があなたを使いたい、用いたいですよと言われたときに、そして弟子がそこに迎えに行くとですね、ちゃんと待っている、そのような準備がいつもできているでしょうか。第2番目は、この用いられる喜びを知ったロバのようにということです。用いられる喜びを知ったロバのように。見栄えの良い足の速い馬ではなくてロバです。まあね、教会学校でよく歌った歌があるんですね。皆さん、そこにアウトラインに歌詞書いてあるんですが、ご存知の方はちょっと一緒に歌いたいと思うんですけど、私たちはロバの子です。馬のように速く走れない、ライオンのような力なんかない、ただのちっぽけなロバの子です。だけどあなた知っていますか、ロバが主のお役に立ったこと、イエス様を背中にお乗せしてエルサレムにお連れしたこと、走れなくても強くなくてもいつもイエス様がいてくれます。私たちはロバの子です。神様のために、神様のために働きます。これ私時々口ずさむんですね。自分がロバの子のようにイエス様をお乗せして、ロバの子のように、走れなくても強くなくてもいつもイエス様がいてくれます。まあ、このくだりはね、大好きです。神様のために働きます。ロバは見栄えがしない。力も仕事力も他のものに比較すれば劣るんですけれども、主がお入り用なのですと言って神様が用いてくださる。主がお入り用なのですと言われたときに、その場所に降りたいなぁと思うんですね。私の隠れ家という本を書いた小売店ブームというオランダ人の女性がいます。この本を読みになった方もいらっしゃると思うんですが、この人は第二次大戦中にユダヤ人をかくまったことでですね、ナチスドイツに捕らわれるんです。お父さんは時計職人でした。そこの家にユダヤ人をかくまって、そこにナチスがやってきてですね、捕まわって、そして家族離散バラバラになって収容所に送られ、もう二度と家族が一緒に過ごすことはできない、そのような大変な迫害を通ります。 ある家族は収容所で死んでしまった、亡くなった。けれど収容所に入れられてもですね、信仰を持ち続け、奇跡的に小売店ブームは終戦迎える前にこの収容所から命持って出ることができるんです。終戦後に神様に大きく用いられる器となりました。彼女の行くところどこにもたくさんの人が集まってこの福音を聞きに来たんです。ある時コーリーがアメリカで伝道旅行で訪問していた時にですね、このコーリーのメッセージが終わるとたくさんの人がそこに立ってですね、拍手喝采、拍手を送ったというんです。多くの人が感動して、けれど彼女はそれに応えて喜ぶ素振りを見せなかったそうです。そばにいた記者が不思議に思ってですね、彼女に尋ねたんです。コーリーさん、嬉しくないんですか？みんながこんなに拍手を送っているのに。すると彼女はこう答えました。イエス様を乗せたロバが勘違いしたら、神様がそのロバを用いるでしょうかと。コーリーは自分が通ってきたこの経験を語るとき、そこに神様がどんなことをされたか、この神様の素晴らしさを証しするときに、自分に対しての名声が高まるという大きな罠を警戒してですね、いつも神様に栄光を期すること、自分はその栄光を帯びたお方を背中にお乗せしているロバに過ぎないということを忘れませんでした。人々はホサナーと言ってイエス様を迎えます。この背中に乗せていたロバもその名声を、喜びの声を聞くわけです。でもこれはイエス様に対する拍手であり、イエス様に対する歓迎、ロバは自分に対するものだと勘違いしたら大変です。コーリーはイエス様をお乗せするロバに徹したんですね。イエス様はこのようなロバの子を、このような働きをする人を求めています。主がおいでようなのですと。黙々と仕える従順な器、そして仕える喜びを知っている、この衣はですね、イエス様を背中に乗せる、そのことだけで喜びがいっぱいだったんです。イエス様に仕える喜びを知っている、そしてこのロバの子なくしてイエス様のエルサレムの入場も果たされなかったんです。人々は主路の方を振ってイエス様を迎えました。以前私、西の宮にまだ KBI があった時代、2階がですね、クラスルームだったんですが、2階のこの窓からすぐ近くにこの主路の木が2階まで高く大きく伸びてですね、主路の枝が窓からよく見えたんです。雨に濡れるとですね、緑がとても綺麗で大好きだったんですね。ああ、いいな、主路の枝って、といつもこの歌詞を読むたびに思い出すんですけど、ある日ですね、その白の枝葉がですね、その窓から忽然と消えてしまったんですね。あれ、あの窓から見えた枝どこに行っちゃったんだろう。よく見ると木自体がないんですね。なんと太田先生は根っこからこうゴリゴリゴリゴリ、なんか下でゴソゴソ音がしてるなと思って、気がついたらですね、忽然とその立派な白の木が消えていたんです。先生、何であの木切っちゃったんですか、大好きだったのに。私だけじゃなくて何人もの学生が言ったようです。先生はですね、かなりブーイングがあって、あれ邪魔だからと思って切ったのに誰も喜ばんと言って、怒っていましたけれども、拗ねていましたけれども、今だいぶお元気になったので、このことも言えるなと思ってお話ししたんですが、大きく広がったこの葉っぱ、それを枝ごと取ってきて道に敷き詰めたんです。グリーンの絨毯ができたんです。歓迎しました、イエス様。この数日前にはベタニアの村、マリアとマルタとラザロの家で、このラザロが死人からよみがえったということが、つい記憶に新しい、数日前にあったんです。ラザロが死んでしまった病気で、墓にも葬られた、4日も経っている、けれども、そこにイエス様がやって来られて、 ラザロよ、出てきなさい、墓から。いや、もう死んで臭くなってるでしょうと言ったけれども、その墓からラザロが出てきた。このニュース、まだ新しい、ラザロがよみがえったというニュースがまだ巷には新しかった。実際その現場にいた人たちも多くいたんです。そこにいた人たちがこのシュロの枝を取ってきて、あのラザロをよみがえらせたお方が来られる、歓迎してイエス様を迎えたんです。イエス様がエルサレムに入城された。皆は期待を一身に向けてイエス様を迎えましたけれども、一方でイエス様ご自身が見ておられたところは全く違うところでした。イエス様が見ておられたその目は、ただ一点、自分がかかられる十字架だったんです。人々の歓声ではない、人々が喜んで自分を迎えてくれることではない、その声を受けながら、称賛を受けながら、でもイエス様の心が向かっていたその一点、それはご自分がかかられる十字架に目を向けていました。十字架に向けてイエス様はこの時進んでいたんです。このイエス様の姿から歓喜を持って迎える群衆と、そして一方では全く違うところに思いを向け、目を向けていたイエス様の姿から、私たちは知らなければならないことがあります。それはイエス様に従う私たちの在り方です。イエス様に従う私たちの在り方、キリストに従う私たちの態度と思いがどのようなものなのかを自覚する必要があります。群衆はですね、イエス様に自分たちのすべて、自分の国の再建の期待をかけて迎えました。現状がですね、辛ければ辛いほど、その期待は大きくなるものです。まあ、一筋の糸、藁をつかむような期待感ですね。このお方、イエス様についていきさえすれば、この世はバラ色の人生が展開するだろうと考えたんです。しかしそれは間違っていました。イエス様は死んで罪を征服し、勝利するために来られました。つまり十字架につけられて死ぬためにこのエルサレムに入城してきたんです。ここにですね、民が見ている事実とイエス様が目を向けている真実とに大きな違いがありました。隠れています。事実、この後民が見ていく事実というのは、イエス様がまるで敗北者のように弱々しくあざけられて十字架にかかっていく姿です。十字架で死んでしまった。期待も希望もなくなってしまった。しかしですね、そこにある真実というのは、死を打ち破って勝利されたということです。民は神様、神のことではなくて人のことを考えたんです。イエス様の思いは違いました。イエス様は人間を救うために、私たちを救うために十字架を担おうと、この苦難の道を歩いておられたんです。皆さんはどうでしょうか。イエス様を信じて毎日歩む中に、いろんなことが私たちの周りには起こってきます。神様の姿を自分が願うように作り上げてしまう、そのようなことが私たちの歩みの中でないでしょうか。神様の姿を自分が願うように作り上げ、また仕えている、御言葉を少し自分側に歪めてですね、都合よく理解してしまう、そのようなことがないでしょうか。群衆、民の期待はこの後大きく裏切られていきます。弟子たちでさえこの時ですね、この状況をよく分かっていなかったと。イエス様が天に上げられた後にようやく分かったと、この15節に書いているんですね。 群衆は自分たちの期待が裏切られるとですね、イエス様に対するこの態度というものも変わっていくんです。このように国を再建してくれるお方であろうと思っていたお方がですね、そうでなくなると態度を変えていく。人っていうのはそういうところがありますね。自分の期待通りでないとですね、自分にとって、良い方に傾いていく。どこまで行っても自分中心なんです。指導者たちの先導によって、イエス様を陥れようとする者たちの手によってですね、イエス様を十字架にかける側に、くら替え、かける側に回っていってしまう。まあ、人がどれだけ自分中心か自己中心かということを嫌というほど思い知らされます。ホサナ、私たちの王が来られたと喜んで歌って迎えても、何日か先には反対側に回る。このホサナというのは、ああ、主をどうぞ救ってください、ああ、主をどうぞ栄えてくださいという詩篇118篇の25節から来ています。これがホサナという意味です。どうぞ救ってください、どうぞ栄えさせてください。そのようにイエス様に向かって喜びの声を上げた、叫んだ、同じ口で数日後にはこのお方を十字架につけろと叫ぶんです。同じ口で。まあ、こんなにも簡単に変われるものかなと思いますが、自分もそういう面を持つ人間なんだなということを教えられます。と同時にですね、どんなにすごい神様の御業、奇跡を見たとしても、その技をなされた方ご自身、キリストを知ることがないならば、期待が外れた、思った通りではないからと、簡単にこのお方から離れていくことが起こり得るんだということです。私たちははじめ神様の言葉を喜んで受け取るんですね。素晴らしいな。自分の期待感も手伝って一生懸命その言葉の中に生きようとします。しかしですね、いくら続けても期待通りにことが運ばない。神様を信じて歩んだらきっとこうなるだろうと期待していたことはならない。それどころか全くこの予想もしなかった困難がやってくるとですね、神様信じたって一体何が変わるんだろう、信じる前の生活の方がもっと楽だったじゃないかというふうにも思えてくるんです。この岩地の上にまかれた種のように、自分の内側に根を張ることがないので、困難や迫害が来るとすぐにやめたと、まあいいや、妥協がやってくる、離れてしまうんです。多くの場合、イエス様に従いさえすれば病は癒される、経済的にも豊かになって万事がうまくいく、まあ、ある程度出世してですね、満足な暮らしをして、死んでからは天国で永遠に楽しく暮らせると考えます。これは間違ってはいません、間違ってはいませんけれども、ここで重要なのはですね、果たしてイエス様の思いの中に生きているかどうかということを自らに問わなければならない。自分の描いたものではなく、イエス様のご自身の中に生きているかどうか、その問いかけが私たちの中にやってくることがあります。この時に私たちは神と対峙する祈りの場に導かれていきます。神と対峙する祈りの場、対峙するということを英語ではスタンド、フェイス・トゥ・フェイスと書いていました。顔と顔を合わせる、神様と顔と顔を合わすような祈りです。イエス様は言われたんですね、神の国について。 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと。イエス様が足跡を踏んでついていこうとすると、見言葉に従って行こうとする、その道は狭いんだというんです。歩きにくい。ゴツゴツしている。それを感じる。従うというのは、そういう面を持っています。自分が狭いのでですね、自分が削られる。狭いので、自分が痛みを味わう。砕かれるという体験を通っていきます。しかしですね、それは命に至る道、確かな道だと。イエス・キリストご自身が十字架へ至る道を身をもってたどられた道で、そして身をもってたどってこの道を開かれたからです。この狭い道を歩くときに私たちはですね、神様以外に聞く者がいない場所で祈りを捧げるということを学んでいくんです。人ではない、神様以外に聞く者がいない場所で祈りを捧げる。イエス様がご自身がそうでした。この後イエス様は弟子たちと食事をとり、オリーブ山に登り、ゲッセマネ、これは油絞りという意味です。ゲッセマネ、油絞りという場所でご自分が絞られるようにして、この祈りの場にイエス様は導かれていくんです。イエス様がたどられた十字架への足跡を踏んでついていこうとするものから生まれる祈りです。それは孤独の祈りです。イエス様も孤独に祈られました。私自身もですね、何度となくこの孤独の祈りというものに導かれていきました。人に頼らない。人に頼れない。人に期待しない。神様だけ。試練が来るとですね、孤独の祈りを学ぶ。試練は孤独の祈りを学ぶ場所でもあります。もしですね、今朝そのような場に置かれている方がいらしたらですね、この祈りの先にある祝福、この祈りの先にある勝利を得るまで続けて祈り続けてください。イエス様は最後の晩餐、ゲッセマネの園で祈られます。すべての人の罪を負うという重圧、そして十字架にかかる罪人として父から見放されて、この自分の心の内にある辛くて苦しい戦い、たった一人で戦われたんです。言われました、イエス様、ここで、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいと。私は悲しみのあまり死ぬほどです。こんなイエス様の姿を今まで見たことがなかった。震えおののいて悲しみのあまり死ぬほどです。弟子たちを呼んでですね、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、私のそばで一緒に目を覚ましていなさいと。ところがですね、3人はイエス様がそのような中にあってもゴーゴーと眠りこけてしまった。まあ一人で乗ってれば孤独も感じないですが、周りに誰かいて眠られていたらより孤独感を感じます。ましてや緊迫している中に気持ちよさそうに眠られたですたらですね、皆さんならどうでしょう。こんなに私が大変な状況にあるのにすやすやと眠って、まあとね、こう思うんじゃないでしょうか。この孤独の祈りは他の人が誰も入り込めない神様との深い交わりへと私たちを導きます。私と神様しかいないんです。顔と顔を合わせて。まあ、教会で誰かと心を合わせて祈るのも大切です。でもそれが祈りのすべてではないんですね。 むしろ孤独の祈り、たった一人神様の前で心を注ぎ出して祈る祈り、ここに人であるとか環境であるとか状況であるとか、それに頼ることをやめて、この真実というものに目を向けて神様だけに期待する、状況に左右されない安定した信仰というものがこの祈りの中で育まれていきます。試練が来ても立つ力を備えていく、立つ力を備えていく。そしてこの祈りはへりくだった祈りです。2番目にはへりくだった祈り、まあ、自分がまだ何かできると思っている人はへりくだることをしません。へりくだることを学ぶと、この狭い道というものも歩きやすくなります。そしてへりくだることを、へりくだりの祈りというのは私たちに確かな足場を作って与えていきます。自分の身を低くするときに聞こえてくる神様の言葉、自分の身を低くするときに届いてくる神様の声というものがあるからです。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなたを高くしてくださいますと、ヤコブの4章10節にあります。まあ、神様が持ちやすい器というのはこういう人ではないかと思うんです。そしてそれは従順というものにつながっていくんです。そして3番目は忍耐強い祈り。まあ、滝本先生の土曜日のメッセージの中に、甲子園ミッションの話が出てきました。私もですね、当時、関東からバスでですね、行きました、甲子園に。そしてそこに参加しました。願いを起こされて、いざそれを実現、していこうと立ち上がると、さまざまな方面から困難が立ちはだかった。まあ、自分が救われた教会、教団からは追い出されてですね。そしてお世話になった先生とは物別れ、かろうじて葬儀に行くことはできたけれども、この地上で会うことはなかった。協力してくれるであろう新しい関係に、親しい関係にあった教会先生からはそっぽを向かれてですね、良いことのはずなのに、神様の素晴らしい働きと思って始めたはずなのに、仲間内から痛い思いをさせられた。まあ、渦中にある人しかわからない辛い経験であっただろうと思うんです。でもやめなかった。諦めなかった。続けた。人里離れた愛知県民の森で、こもって叫ぶように祈っていた。その時に、まあ、それはまさに孤独の祈りでした。へりくだった祈り。忍耐強い祈り。神様導かれて、自分から離れていった人、悪口を言ったり中傷したり言い回ったものを許しなさいと、その祈りの中で語られたとおっしゃっていました。彼らの祝福のために祈りなさいと、神様に迫りを受けてですね、祈られた。あのこともこのことも許します。どうでしょう、皆さん、そのような祈りの時に実際にその顔が目に浮かんだと思うんですね。言われた言葉が心によみがえったと思うんですね。もだえるような祈りではなかったかと思うんです。あの人もこの人も、あの教会も、この教会も祝福します。最後の一人祈り終わった後にドカーンと響くものがあった。目に見えないけれど、はっきりとイエス様の声を聞いた。立ちなさい、さあ行くのですと。ゲッセマネのそれで血の汗を流すほどの戦いの祈りを捧げ終わった。もう目の前に自分を十字架につけるものが近づいてきている。目を覚まして祈っていることのできなかった弟子たちに向かって言われた言葉、立ちなさい、さあ行くのです。この同じ言葉がですね、先生のうちに語られた。同じ言葉が祈りを終えたその瞬間に語られた。この声を聞いたときに、まあ、まるでですね、ご自分がゲッセマネの園でイエス様と一緒に祈っていたかのように感じたんではないかなと聞きながら思ったんです。 自分もあのゲッセマネでイエス様と一緒に油絞られるようにしてもだえながら苦しみながら祈った。あの時イエス様が発せられた言葉と同じ言葉を自分も聞いて、一人もだえ苦しんで孤独の祈りの中で戦っておられたイエス様を、竹本先生はこの臨場感を持って身近に感じたんではないだろうか。ここに置かれるとき、私たちは初めて、イエス様の思いというものを、心というものを理解していくものとなっていきます。なぜこのような苦しみを味わわなければならなかったのか、そこから考えるんです。あれに期待してこうなってほしい、その祈りがもう解かれてです。なぜそのような苦しみを味わわなければならなかったのか、なぜイエス様は十字架に向かわなければならなかったのか。第3番目、私たちが知らなければならない、それはイエス様の心の思いを測るということです。イエス様の心の思いを測る。イエス様についていきさえすれば自分たちの益となることが受けられる、そう期待してついてきた人たちの思いをイエス様は知りながら、一方で誰もご自分の苦しみを理解する者がいなくて、イエス様は苦難を背負って一人でこの時戦っていたんです。ロバの子に乗ってみんなが歓喜の声を上げてホサナと言っている、その時にもイエス様の心はあの十字架に向かっていたんです。十字架に向かわれたのは誰のためだったのか、それは他でもない私たちのためだったんです。イエス様はご自分のために十字架に向かわれたんではない、私たちのこの自分を今まさに裏切ろうとしている人たちのために十字架に向かっていました。私たちはこのイエス様の心の思いを測るということを知らなければなりません。イエス様は私たちのために苦難に遭われて、死のこの苦痛の極みまで進んでくださったんです。12章の24節言われました。24節から見たいと思います。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。この25節のこの世でその命を憎む者はというのは本当のこの憎しみの憎むではないんですね。どっちを取るかということです。この世の楽しみを取るのではなくて、永遠の命の方を選ぶ、どっちを優先するか、そういう表現で憎むという言葉を使うんですが、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るんだ。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私についてきなさい。それは、狭い門から入り、狭い道を歩いていく道のりです。イエス様は、期待通り運ばれずに、自分から離れていった人々の足りなさというもの、もう分かってくださっていました。この人たちの、この私たちの足りなさ、ついていききれない、それを十分に分かってくださっていました。そればかりかですね、自分を十字架にかける側に 回ってしまったにもかかわらず、最後の最後まで取りなし続けてくださったんです。そして今もですね、その取りなしは続いています。今もイエス様は私たちのために取りなしてくれている。どこを切ってもですね、流れてくるのは私たちに対する責めではなくて、私たちに対する愛情なんです。どこを切ってもイエス様は最後の最後まで私たちがいつも主のもとに帰ることができるように、いつも主のもとに立ち返ることができるように、その中に生き続けることができるように、そこにいつも手を差し伸べてくださっているんです。そしてそうできるように取りなしてくださっている。私たちはこのイエス様の思いを計らなければなりません。知らなければなりません。私にも皆さんにも預けられている十字架があります。私に仕えるというなら、その人は私についてきなさい。十字架を追って、それはあなたにとってはどんなことでしょうか。その十字架を担ってですね、イエス様に従っていきましょう。十字架を担って従っていく時にのみ、時にこそ、この復活の朝というものに私たちは出会っていくんです。復活の朝に預かることができます。それは敗者としてではなくて、勝利者として立つことができるんです。私たちは主の前にいつも2つの反応を持っていきます。自分の目の前である事実から神様を見る。それは広い道、大きな門から入るようなものです。しかしですね、もう一つ、真実の中に生きるとき、それは狭くて小さくて、目立たなくて歩きづらくて、でもそこに神様の、イエス様のそのなされた御業の勝利というものが置かれているんです。この道を歩ませていただきましょう。御言葉に応答して祈りたいと思います。お立ちください。今このお方、今日も生きて働いておられる主に向かってですね、私たち祈りの声を上げていきましょう。しばらくそれぞれでイエス様が自分にしてくださったことを思い返しながら、主への感謝、その賛美の声を今上げていきましょう。ハレルヤ、イエス様、ありがとうございます。あなたが今日このようにして御言葉を取り継がせてくださったことをありがとうございます。イエス様、あなたが私たちのために十字架に向かってくださったこと、私たちのために歩ませてくださったことを感謝いたします。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、イエス様。シュロの方を振ってあなたをお迎えしました。主よ、ハレルヤ、イエス様。神様の姿を後ろにつかげてしまう弱さがあります。主よ、許しを仰いでください。助けてください。シュエス様、ハレルヤ。主よ、狭い門から入り、狭い門から入り、足を、その道は、門は小さく、道は狭いとし、そこから入っていきます。主様、感謝いたします。ありがとうございます。ハレルヤ。愛する天のお父様、今あなたを仰いでいます。御子なるイエス様がこの地に人として来られて、今朝私たちはこのお方をもう一度、イエス様のなしてくださった御業をたどっています。今週私たちは受難週を迎えています。この日曜日、イエス様は主路の方を振って迎えられるためにエルサレムを入場、ロバの子に乗って入場されました。人々の歓喜の声は自分のための期待でした。 けれどイエス様、あなたはただ一点、その歓喜の声を受けながらも、富の思いを知りながらも、あなたの思いはご自分のかかられる十字架に目を向けておられました。主様、私たちはあなたの姿を自分が願うように作り上げてしまう弱さがあります。主をどうぞ許し、そして憐れんでください。私たちはいつもあなたのご真実を見たいのです。あなたの身思いの中に生きたいと願います。それは小さな門から入り狭い道を歩く、そのような何か歩きづらい、従いにくいところもありますが、その道を通る中に私たちがいつも顔と顔を合わせてあなたに一人で祈る祈りの場を開いてくださっていますから、そこにとどまり続けて心の丈を思いを注いで祈ることができるように、私たちの祈りを強めてください。孤独の祈り、減り下った祈り、忍耐強い祈り、その先には私たちが十字架を担ってイエス様と共に歩む、その十字架を担っていく、その先にある復活の朝を見ることができます。そこにたどり着きたいのです。いつもあなたに思いを向けてイエス様のそのご愛を味わい知り計るものとしてください。今日この朝礼拝に集っておられる方の中に、今本当に大きなチャレンジがあり、問題を抱えてその孤独の祈りの場におられる方がいらっしゃるなら、主よどうぞこの祈りの場にあなたの身思いを注いでくださって、あなたが親しく御声を持って語ってくださいますようにお願いいたします。あなたは確かに導きを持って行くべきところに導いてくださる。諦めずにあなたに従い続けていきます。主よどうぞ私たちがあなたの通りよき管として、世の光地の塩としてあなたの皆を述べ伝えていくものと作り変えてください。あのイエス様を乗せた誰も用いたことのないロバの子のように、あなたをお乗せしてあなたにお仕えしたいと願います。主よどうぞこの一週間イエス様の十字架をたどる中に、御言葉を開くとき本当にイエス様のお苦しみ、それを思いながら私たちがそこにあなたのご愛を見出すことができるようにお導きください。お一人お一人の祈りに合わせて、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。